藤沢歴史探訪、今月は姉妹都市提携65年、マイアミビーチ市と藤沢をテーマにお届けしていきます。今日お話を伺っていきますのは、人権男女共同平和国際課の酒井さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、藤沢市はマイアミビーチ市と姉妹都市提携65年ということで、早速なんですけれども、マイアミビーチ市とはどういった都市なのか、そこからご紹介いただけますでしょうか。
はい、アメリカ合衆国フロリダ州のフロリダ半島という小さな半島の南側に位置していて、南北に細長い島になってます。で、マイアミ市とは橋でつながっているような立地になっていまして、面積でいうと陸上から面積が 18.2 平方キロメートル、水面が 30.2 平方キロメートルで、人口が約9万人というところで、1年を通じて快適に過ごせるようなリゾート地として世界中でよく知られています。マイアミビーチ市にはエメラルドの海と白い砂浜によくマッチするアールデコ調と言われる建築様式のパステルカラーに染められた建物ですとか、豊かさを示すパイナップルだったり、幾何学文様ですとか、自動車や船、電車などの交通機関や、エジプトで幸運の数字とされる3をモチーフにしたデザインなどを用いた建物がよく見られるような、すごく素敵な街になってます。
なんかリゾート地っていう、まあ、言葉もそうですけれども、そのまんまイメージができるような素敵な場所ということで、酒井さんからですね、マイアミビーチ市の話聞かせていただいたんですけれども、その素敵なマイアミビーチ市と藤沢市が姉妹都市提携を結ぶことになった、その経緯、どういったところからだったのか、ご紹介いただけますか。
藤沢市ではアメリカの都市との友好親善、経済や文化などの交流を目的として都市提携を行うことをずっと念願としていました。当時アメリカ合衆国の国務省広報文化局を通じてこのことを知ったマイアミビーチ市長の方から、藤沢市は東洋のマイアミビーチと呼ばれているところで、都市の形態や特色が似ている観光都市なので、ぜひ都市提携をしたいということで申し入れがございまして、昭和34年、1959年の3月に市議会の議決を経て、都市提携を正式に決定いたしました。藤沢市、マイアミビーチ市、両方ともお互いが初めての姉妹都市提携でして、藤沢市は日本国内で14番目に姉妹都市提携を結んだ自治体として、当時はかなり注目を浴びたというふうに聞いています。
なんかもう想像にというか、そういったところもちょっと嬉しい、ね、情報になりますね。ぜひ皆さん、こういったところもね、知っていただければと思います。さあ、そのマイアミビーチ市と藤沢市、まあ、いろんな交流が行われてきたと思うんですけれども、都市間の交流の始まり、そしてどのような交流が今まで行われてきたのか、酒井さん教えてください。
はい、1959年、都市提携を結んだ年なんですけれども、この年にマイアミビーチに贈る催しとして、江ノ島マイアミビーチショーというイベントを開催されました。実はこの江ノ島マイアミビーチショーって皆様すごくよく馴染みのあるイベント名かと思うんですけれども、実はこの当時の催しがきっかけで、現在、藤沢市観光協会さんがずっと企画運営されている一連の夏季の観光行事の総称を江ノ島マイアミビーチショーというふうに言うようになった、その由来となっている催しになっているんですけれども、その内容としては、提携の記念式典としてメッセージ交換ですとか、友好の証として鍵の交換を行って、当時珍しい国際的な式典ということで、日本中から注目を集めまして、フジテレビで特別番組として大々的に放送もされたというふうに聞いています。また他にも、その時に都市提携の記念行事として記念パレードですとか、ジュニア水泳大会、記念花火大会などを行ったというところで、まあ、それらの一連の行事の総称ということで、マイアミビーチショーというイベントで大きくイベントを打ち出したというところで、そこが都市間交流の始まりというふうになってます。 で、それ以降については提携から5年おきの周年記念事業として公式訪問団に加えて市民から参加者を募って市民訪問団を結成して派遣受け入れなどを行っています。他にも青少年交流やアートスポーツなど市内でさまざまな交流イベントが現在開催されています。
やっぱりその歴史がある分いろんな交流が行われてきたということをこう知ることによってね、より一層ちょっとバイアミビーチ市が近く感じるなと思うんですが、さあ坂井さんから見たですね、そのマイアミビーチ市の魅力、これもですね聞かせてください。
はい、私も実はこの前3月にマイアミビーチ市で行われたマラソン大会への訪問団の一員としてマイアミビーチ市を訪問しました。どこまでもやっぱ続くエメラルドグリーンの綺麗な海と真っ白い砂浜と素敵な街並みに囲まれて本当に魅力的で、3月だったんですけれどもすごく気候も暖かくて、もう本当に半袖だったりもう水着になって歩きたいぐらい本当に暖かい気候でした。またアートもすごく盛んで、市内の至るところにカラフルなアート作品が立ち並んでいました。また何よりもマイアミビーチ市の人がすごく暖かくて、藤沢市のことを本当に古くて大切な友人だというふうに思っていただいてるんだなと実感しました。そうした人々もまたマイアミビーチの魅力だなというふうに感じています。
実際に行かれたという、 こう感想も含めて魅力をご紹介していただきました。いや、ますますなんか行きたくなるような、そういったですね、やっぱりこう描けるような、そういったね、お話を聞くことができました。さあ、今日お話を伺ってきました坂井さんからですね、リスナーの皆さん、そして市民の皆さんに情報というか何かお伝えするものがあればいただけますか。
はい、2024年の3月に姉妹都市提携を結んでから65年ということで記念の年をもうすぐ間近に控えている状況なんですけれども、そんな今年市内イベントとさまざまなコラボを予定しています。例えば片瀬東浜海水浴場で開催されるちびっこビーチセイバーパークの一部のプログラムで7月の8日土曜日、8月の26日土曜日、日にち限定でコラボレーション企画としてマイアミビーチ市のことを皆さんに知っていただけるようなプログラムを今検討して実施に向けて準備をしています。また海の家でもマイアミビーチ市をイメージしたメニューの販売ですとか、その他にも地域のお祭りにも出店をしていきたいなというふうに考えています。夏秋以降にも様々な事業をこれから企画していきたいと思っていますので、詳細の情報は市のホームページやインスタグラムで随時発信できればと思っています。
最後に嬉しい情報をたくさんいただきました。藤沢市にいてそのマイアミビーチ市を知ることができる、また楽しむことができるっていうですね、企画盛りだくさんのようです。ぜひ皆さん細かくホームページチェックしていただければと思います。さあ、この時間はですね、人権男女共同平和国際課の坂井さんにマイアミビーチ市と藤沢市についてご紹介していただきました。坂井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。